鮮やかな印象を残す主イエスの例え話を読みました。あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。これは主イエスがお語りになった数々の言葉の中でも最もよく知られているものであるかもしれません。一度聞いたら忘れることができません。私自身、子どもの頃からこの主イエスの例え話に親しんでまいりました。この例え話が聖書のどこに記されているかなんてことは全く知らなくても、さまざまな形でこの話に親しんできました。日曜学校でこの話を繰り返し聞かされ、またこの例え話をもとにした子ども賛美歌にも親しんだものであります。もし一匹の羊が迷子になったら、特に小さな子どもにとって親からはぐれて迷子になるというのは実は一番恐ろしいことであるかもしれません。もし一匹の羊が迷子になったら、その人は99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行くだろうと、そういう話を聞かされたときに、幼かった私は、でももし見つからなかったらどうするんだろうと、そういう疑問を抱いたことは一度もありませんでした。きっと皆さんもそうではないかなと思います。もし見つからなかったらって、いや、そんなことは絶対にない。神様は必ず見つけてくださると。私はそのように、この例え話を通して、その神様に対する根本的な信頼の心を養われたと思っております。心の根本的なところで、私は神様に愛されているんだ、神様に受け入れられているんだという、その根本的な信頼の心とでも言うべきものを最も鮮やかに印象深く教えてくれるのが、このいなくなった羊の例え話ではないかと私は思うのです。で、先週の礼拝で第18章の1節から14節までを読みました。ただし先週の礼拝ではその最初の段落1節から5節までを中心に説教しました。心を入れ替えて子供のようになりなさいっていうんです。子供のようにならなければ天の国に入ることはできないと、そう言われたのであります。しかし一体子供になるってどういうことなんだろうと、そのことについてもちろん先週の説教でもそれなりのことをお話ししたつもりですが、改めてこの礼拝に備えて12節以下の例え話を読みながら、私が一つ、ああそうかと思ったことがありました。で、子供って一体何だろうということですけれども、先週お話ししたことですが、この子供という言葉が突然6節ではこれらの小さなものをと、私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせるものはというように、突然子供が小さなものに変わって、子供を受け入れなさいという話が小さなものを軽んじるな、小さなものをつまずかせるな、その小さなものというのが今日読みました最後のところでは迷い出た羊と、そのように言い換えられていくのです。 で、先ほど何気なく子供にとって一番恐ろしいことは迷子になることではないかと申しましたが、ちょっとおかしな言い方かもしれませんけれども、子供のようになりなさいというのは、その迷子の恐怖の体験をすることにおいて子供になりなさいと、そういうことでもあったかもしれません。もちろん自分から進んで迷子になりなさいなんていう、そんなおかしな話ではありません。けれども子供のようになりなさい、それはここにある迷い出た羊のようになることだよ。ここで迷い出るというのは神から離れるということです。神の愛から迷い出るということです。それは本当は誰にとっても耐え難い恐怖であるはずですが、しかし多くの大人にとってそんなことは実は痛くも痒くもないことになっているかもしれません。けれどもそうじゃなくて、もう一度幼子の心を思い出して、迷子になった時の恐怖を思い出してごらん。けれども神は必ずあなたを見つけてくださる。99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。神はその1匹のことを喜ぶだろうと。で、その1匹のための神の喜びというのが、実はこの私のための神の喜びなのだということに気づいたとき、私どもはすでにそこで主イエスがお求めになった幼子の心に近づき始めているのだと思うのです。神様ありがとうございますと、幼子のように神の愛を受け入れることができるようになると思うのです。で、ところで皆さんの中にすでにお気づきの方も多いと思いますが、来週の主礼拝で小宮伝道師がルカによる福音書第15章の一節以下を説教します。そこにもやはり同じような主イエスの例え話が伝えられています。小礼拝ではちょっと違うんですけれども、主礼拝においては2週連続で同じような話を聞くと、小宮先生わざとなんていうような失礼な質問はまだしておりませんけれども、で、普通この例え話だけを取り上げて紹介しようというときには、むしろルカによる福音書15章の方を取り上げるのが普通だと思います。普通っていうのもおかしいんですけれども、なぜか普通はそうします。けれどもマタイによる福音書とルカによる福音書は同じような話を伝えながら、その文脈は全く異なります。そしてそのためにその例え話が伝えようとしていることも随分違っていると思います。そこで聖書の学者たちは問います。一体本当は主イエスはどういう文脈でこの話をなさったんだろうか。もともと主イエスがおっしゃりたかったことは、マタイとルカとどっちがイエス様の真意に近かったんだろうか、つまりマタイとルカとどっちが本当なんだろうかというのは、これは私のようなものに言わせれば本当につまらない聖書の読み方だと思います。私はむしろイエス様というお方はいつでもどんなところでも繰り返し断るごとにこのような例え話をなさったのではないかと、そう思っております。イエス様という方は何かっていうと、ちょっと考えてごらんよ、100匹のうちの1匹がいなくなったら探すだろう、この間も同じこと言ったじゃないか、簡単なことだと、しょっちゅうそういうものの言い方をなさったのではないかと私は思っています。そしてとりわけ マタイによる福音書がこのような文脈でこの例え話を伝えているということには大変な重みがあると思います。でそこでちょっと簡単にマタイとルカの違いを確認しておきたいと思います。ルカによる福音書第15章をわざわざ開いていただく必要もないと思いますし、あんまりルカの話をしすぎますと来週説教なさる小宮先生がやきもきなさるかもしれませんけれども、そこには3つの例え話が並んでおりまして、いなくなった羊の例え、亡くなった銀貨の例え、そして放蕩息子とも呼ばれるいなくなった息子の例えと。けれどもそのいなくなっていたものが見つかったんです。神が見つけてくださった。そこで語られるのは神の喜びです。ああやっと見つかった、いなくなっていた羊、いなくなっていた息子がやっと見つかった。神はそのようにいなくなってしまったもの、神から遠く離れてしまったものをなお軽んじることはない。その点ではルカもマタイも大体同じだろうと思いますが、マタイはしかしそのことをもう少し違った視点から捉えようとしています。マタイはこの例え話を導入するにあたって実節にこのような主イエスの言葉を伝えています。18章の10節、これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。と、小さなものを軽んじるなって言うんです。でその小さなものって一体誰か、これも先週の説教でお話ししたことですが、この小さなものというのは要するに我々が小さく扱っている人のことです。もともと客観的に小さなものというものが存在するのかもしれませんけれども、結局のところはこの小さなものというのは我々が小さく見ているもの、小さく軽んじているもの、小さく見下しているもの、けれども小さなものの一人を軽んじないように気をつけなさい。神にとってはこれは決して小さなものじゃないんだ。これらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではないと、そう言われるのです。そうするとどういうことになるのでしょうか。12節で、あなた方はどう思うか、ある人が羊を100匹持っていてその1匹が迷い出たとすればと言われたとき、その迷い出た1匹って一体誰のことでしょうか。はい、それは私のことですと言っても完全に間違いではないかもしれません。神は私のようなものを決してお見捨てにはならないんですと、そう言っても完全に間違っているとは言い切れないかもしれません。けれども主イエスがここで言おうとしておられることの中心はそこにはありません。小さなものを軽んじるな、あなたが小さく軽んじているあの人は神にとっては軽んじられるべき存在ではないんだ。その人を神は最後までお探しになるのだと。この迷い出た一匹の羊というのは私のことではありません、あなたのことではないんです。そうではなくて我々が小さく軽んじているもの、我々が小さく軽んじている、見下してしまっているもの、その人のことについてあなたはどう思うのか、あなた方はどう思うのかと主イエスに問いかけられているのです。あなた方はどう思うか、ある人が羊を100匹持っていてそのうちの1匹が 迷い出たとすれば、その人は99匹を山に残しておいて、迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。私どもの羊飼い、主イエス・キリストは、いなくなった1匹のために、ご自分のすべてを注ぎ尽くされた方です。この際、一切の説明を省略して申しますが、主イエスが十字架につけられたのも、この迷い出た一匹のためであったのです。この羊飼いイエスの愛があったから、私のようなものも救われたのです。けれども、問題はさらに先に進みます。この神の愛を知った我々が今このように教会を作りながら、それこそ100匹の羊が100匹で共同の生活をするという時に、けれどもその生活が一番厳しく試される場面が、その1匹が迷い出たという場面なのです。1匹が迷い出たんです。あとの99匹は迷ってなんかいないんです。一匹だけが迷い出た、そういう過ちを犯した。さあどうすると。これらの小さなものを一人でも軽んじないように、それができるかできないかで、教会は厳しく試されると言ってもよいのです。この一匹が迷い出たのは誰のせいでしょうか。誰のせいでもないんです。もちろんその人自身のせいです。その意味ではこの羊はやはり100匹の中で一番小さなものであったと言えるのです。そういう一番小さな人をどう扱うかということについて、主イエスはなお今日は読みませんでしたが、15節以下でもさまざまなことを語っておられます。そこでははっきりと、例えば15節で、兄弟があなたに対して罪を犯したなら、あるいは21節でも、主よ、兄弟が私に対して罪を犯したならどうすればよいですかと、そこではもう迷い出た羊というような比喩的な表現は捨てられます。誰かが誰かに対して罪を犯したんです。迷い出たとか滅びたとか滅びるとかいうのはそういうことです。そしてそれはその罪を犯したその人のせいでしかありません。人は自分を犯した罪のゆえに滅びるのであります。他の誰のせいにもできません。けれどもそこでよく考えてほしい。あなた方はどう思うか。これらの罪人が一人でも滅びることを神はお望みにはならない。あなたはどう思うのか。このことについてあなたはどう思うのかと、この十二節の初めにありますあなた方はどう思うかという主イエスの問いかけは、実に重みのある問いかけだと思うのです。でその関連で十節にはこういう興味深い表現がありました。十節の後半であります。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのであると。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのであると。私たち一人一人に担当の天使がついているということでしょうか。 もしかしたらこういうところからいわゆる守護天使についての信仰、もちろん我々の教会にはそんな信仰はありませんけれども、守護天使の信仰なんていうものが教会の歴史の中で生まれてきた、こういうところに一つの転機があったかもしれません。私には、私たちには一人一人守りの天使がついているんだから、だから大丈夫と、そういう素朴な信仰も悪いことばかりではないかもしれませんが、そのように考え始めるときにすでに私どもの生まれつきのわがままな思いが見え隠れしているかもしれないのです。なぜかというと、ここで主イエスはあなた方の天使はとは言われませんでした。彼らの天使はそう言われたのです。私の天使じゃないんです、あなたの天使じゃないんです。彼らの天使たちは、つまり私どもが軽んじている小さなもの、私に対して罪を犯すような百匹の中で一番小さな、軽蔑したって全然構わなそうな、その彼らの天使は天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるんだから、だから気をつけなさい、この小さなものの一人を軽んじないようにと、そう言われるのです。で、繰り返しますが、この天使というのは迷い出た羊の天使です。迷い出ているんですから、その人自身は神の顔なんかちっとも見ていないんです。けれども、その迷い出た彼らの代わりに、彼らの天使たちが天でいつもまっすぐに神様の御顔を見つめている。もちろん神様の方でもその天使の顔をじっと見つめて、その迷い出た一人のために心を砕き続けていてくださる。だからこれらの小さなものの一人を軽んじないように気をつけなさい、このことについてあなたはどう思うのかと、そう言われるのです。ところで今日6節以下を朗読しながら、まだ6節以下の段落についてほとんど触れておりません。そしてこの6節以下を注意深く読むと、おや、ちょっとさっき牧師が間違ったことを言ったぞとお気づきになる方もあるかもしれません。つまり私は先ほど、この一匹が迷い出たのは誰のせいでもない、この人自身のせいだと、そう申しました。一方ではそうなんです。罪というのは他人のせいにはできないという面が確かにあります。けれども6節では、しかし私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせるものはと言われます。このつまずかせるというのは罪を犯させるということです。自分一人でつまずいてしまうというよりも、誰かのせいでつまずかされてしまって罪に誘われてしまうと。興味深いことに、新共同訳聖書はここに罪への誘惑という込み出しをつけました。本文の中には、聖書本文の中には、罪という言葉も誘惑という言葉も一度も出てこないのに、罪への誘惑というのは、このつまずかせるというのはつまり罪へと誘惑することだという理解があったと思います。7節でも、世は人をつまずかせるから不幸だ、つまずきは避けられない、だがつまずきをもたらすものは、つまり誰かを罪に誘ってしまうものは不幸であると。もちろん8節以下にあるように、もし片方の手があなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまい、しまいなさいと、自分で自分をつまずかせてしまう、本当に自分だけの責任で罪に陥ってしまうということにも、こともあるでしょう。けれどもより深刻なのは、私のせいで誰かが罪を犯してしまう、私のせいで小さなものの一人がつまずいてしまう、 もしもそんなことがあったら、大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がましであると。これは随分と激しすぎる言葉だと思います。つまずきは避けられないと主イエスは言われました。誰かが誰かのせいで罪を犯してしまう、これは避けられないことなのだと言われました。だがつまずきをもたらすものは不幸だと。けれどもそれは避けられないんだ。なぜそんなことが起こるんでしょうか。なぜつまずきが起こるんでしょうか。そのことについてある説教者がこういう説明をしていました。5節と6節を続けて読めばいい、よくわかるはずだって言うんです。5節と6節を続けて読んでみます。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。しかし私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がましであると。なぜつまずきが起こるのか、なぜあの人がつまずいてしまったのか、私があの人を受け入れなかったからだ。小さな者の一人をつまずかせるな、この一人の子供を受け入れるんだと、そう主イエスは言われたんだと、その説教者は言うのです。でもう少しこの説教者が言っていることを丁寧に紹介しますけれども、例えば我々が誰かをつまずかせてしまったというときに、我々の信仰や行い、信仰の行いや言葉に至らないところがあって、お前それでもクリスチャンかと言われるような始末だから、だからつい人をつまずかせてしまうんだと、我々はよくそういうことを言うけれども、それは違う。そうじゃなくて、人がつまずくのはその人を受け入れていないからだ。受け入れていないというのは、言い換えれば私どもがその人を軽んじているっていうことでしょう。受け入れないということと軽んじるっていうことは同じです。そこにつまずきが生じると、その説教者はそういうのです。で、私はこの言葉を読みながら、何と申しますか、自分の心を直視しにくいほどの思いを抱きました。本当にそうだと思ったからです。人間というものは誰かに軽んじられたと、受け入れられていないと思い込んだとき、実に簡単に罪に誘惑されるものだと思います。そしてしかもそのようにして犯す自分の罪を堂々と正当化します。そうではないでしょうか。十回の後半に数えられているような罪を一つ一つ考えていけばよいのです。人を殺してしまったり、自分の妻をほっといて他の女のところに走ったり、人のものを盗んだり、そういうことをする人の心の深いところには、自分は軽んじられた、自分は受け入れられていないという悲しみがあるだろうということは容易に想像できるはずだと思うのです。ああ確かに人を殺したのは悪かった、でもこっちにだって言い分がある、あいつが俺のことを軽んじたから、受け入れなかったから、だから俺はつまずかされたんだと、そんな極端な話でなくても第9の戒めに反して、あいつはあんな悪いやつだ、あんな悪いことをしたと偽証したり、自分よりも幸せそうな、恵まれていそうな人を羨んだり、 そういう人の心の中にもきっと自分を受け入れてほしい、自分を軽んじないでほしいという悲しみがあるはずなのです。けれどもそんな人が絶対的な愛の中に受け入れられて、ああ自分は愛されているんだ、受け入れられているんだ、何の条件もなくただ受け入れられているんだと、そういう絶対的な愛の中に立たなければ人間というものは決して罪から救われることはないと思うのです。そのために語られたこの主イエスの例え話であります。迷い出た一匹のためにその迷いの罪の責任を一切問うことなく、いやむしろ迷い出たからこそこの一匹は神にとって一番大事な、軽んじるわけにはいかない一匹になったのであります。その神の愛に受け入れられて私どもはここに立ちます。その私どもがいつも主イエスに問われているのだと思います。あなたはどう思うか、あなた方はどう思うのか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。迷い出た者を、あなたに罪を犯すあの人を、しかし私は最後まで探しに行くよ。そのことについてあなたはどう思うのか。このような主イエスのなさりようを受け入れるのか、受け入れないのか。いや受け入れるほかないじゃないですか。主イエスがまさにこのようなお方だったからこそ私のようなものも救われたのです。そして私どもがもしも主イエスがこのような方であるということを受け入れるならば、また私どもも一番小さなものを受け入れることができるようになります。迷い出た一匹の羊のためにひたすらに注がれる主の愛であります。その主イエスの愛を共に担う99匹の姿がここにこのように描かれているのです。それが主の御心によってここにも建てられたキリストの教会なのであります。お祈りをいたします。